様こんにちは、えみみんです。プリンセスネットラジオ第12回目の配信がスタートいたしました。3月に入り、卒業や引っ越しなど慌ただしい時期になってきましたね。そんな慌ただしい時期でも、春色カラーを取り入れたメイクをしたり、ファッションを楽しんだりと、ワクワクする時期でもありますね。またタケノコも美味しくなりますね。タケノコご飯やタケノコの煮物など、ちょっと食べ過ぎるとお肌の調子を崩してしまいますが、美味しいものがたくさん出てくる時期ですね。そして私も含めて花粉症の人には辛い時期でもあるのですが、皆様おしゃれを楽しんだり、美味しいものを食べたりして、辛い時期も乗り越えてまいりましょう。本日もインタビューの模様をお届けしてまいります。本日インタビューアーをしていただきましたのは、私の人生の宝物、3つの光を執筆されました鈴木かな子さんと、ブラインドメイクは生きる力にを執筆されました松下めぐみさんです。プリンセスネットラジオ、本日も最後までよろしくお願いいたします。それではインタビューの模様をお届けしてまいります。はじめにお聞きいただきますのは、松下めぐみさんがインタビューしてくださった模様です。松下さんにインタビューをしていただきましたのは、アイリストとしてご活躍されております西川紗恵様です。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、松下めぐみです。今日はアイリストの西川紗恵さんにお話をお伺いします。西川さん、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
アイリストさんってお聞きしてるんですけれども、はい、アイリストさんは何をされる方でしょうか？
まつげエクステを施術する仕事なんですけれども。
アイリストさんとおっしゃるんですね。
そうなんですよ。
実は西川さんは、松風の宮本社長さんからご紹介をいただいております。西川さんは、ブラインドメイクをいつお知りになりましたか？
松風さんのテストを受けに行った時に、初めてそのブラインドメイクというものがあるというのを知ったというか、その時にデモンストレーションを見させていただいて知りました。
はい、実はそのデモンストレーション私がしたんですけれども、はい、はい、西川さんは一番前で見てくださってましたよね。
真ん中のど真ん中で、
せてどうでしたか？率直なご感想。
もう率直な感想で言うと、もう感動と言いますか、すごく器用にお化粧を、目が見えてるのではないかぐらいの錯覚を受けるぐらいの衝撃な光景を見ました。皆さんすごく丁寧に綺麗にされてたので。
仕上がりはどうでしたか？
もう本当にびっくりするぐらい、何度も私本当に真ん中で近くで見させていただいたんですけれども、もう本当にすごく綺麗な仕上がりで、私たち以上に綺麗にされてるのではないかという。
よかったです、はい、ちゃんとできていて。いつもはいろんな方にまつげエクステを施術されてると思うんですけれども、はい、視覚障害者の方はお客様にいらっしゃいますか？
今のところはいないです。
あ、そうなんですね、はい、実は先ほど私、西川さんにまつげエクステをしていただいたんですけれども、はい、アレルギーとか心配されてる方がいらっしゃるんですよね。やっぱりまつげエクステしたいんだけどって、その辺のところはどうでしょう？
一応あのまつげエクステ自体は自まつげにくっつけるので皮膚につけてるわけではないのでそんなに思ってるよりかは敷居は低くて、ただまあ接着剤のアレルギー、もともとのアレルギーをお持ちの方とかはあのちょっと施術ができなかったりもするんですけれども、
あのねバリバリした感じはもう全然ないんですよ。接着剤でつけてますみたいなね。今現在私、はい、先ほど出来上がったばっかりなんですけれども、重い感じもあまりしないですね。そんなにたくさんつけてないし、はい、うん、ナチュラルなデザインにしてくださってるって、西川さんにしていただいたんですけれども、ほとんど変わらない？
そうですね。うん、もう自まつげに一本に対して、もう本当に一本つけてるので、感覚としたら本当にマスカラを塗るよりかは、
うんうん、もっと軽い感じがします、はい、マスカラよりはまだ軽い感じがしますね。
束感もひっつきもない感じです、うんうん、もう本当に自然に伸ばしただけっていう仕上がりになります。
そうですね、はい、よく私は喋る鏡になってくださいってお願いをするんですけど、はい、あのどうでしょう、私のエクステのビフォーアフター教えてください。
もう本当に目力が単純にアップするというのと、あの目も大きくもなりますし、で目が大きくなるとすごくお顔の表情とかもすごく分かりやすくなるので、うん、笑ってるお顔とかもすごく映えるのではないかなと思って、あとはまあすごく手軽な感じの、うん、
実は西川さんのインタビューが決まった時に、はい、もうせっかくやからエクステしていただこうと思ったんですけど、正直今までまつげエクステ知ってはいたんですけれども、はい、なかなか敷居が高くて、はい、あと視覚障害者にしていただけるのかなっていうのもあって、はい、でも西川さんにご相談したら、ああいいですよって言ってくださったんで、はい、まあ今日収録するときに施術してもらってと思って今日、はい、あのサロンにお伺いをしたんですけれども、はい、多分ブラインドメイク物語を読んでくださってるんですよね、
は
い、で、あのいろんな視覚障害を持ってる人のことを読んでくださったと思うんですけれども、はい、いろんな人がいます、視覚障害者の中にも、で若い方もエクステしたいよっていう方いらっしゃると思うんですけど、はい、もうぜひぜひ若い方に向かってまつげエクステを宣伝よろしければしてください。
はい、一応もう本当に正直言うとエクステ自体3週間ぐらいはもう取れないので、一度つけるともう目力は持続するので、本当に1回していただいたらお化粧するよりかはすごく簡単に目力も出せますし顔も明るくなるので、ぜひちょっと考えてるとか悩んでる方がいらしたら一度やってみて周りの反応を聞くと想像以上のものが返ってくるかなとは思います。
そうなんですね、
はい、
ありがとうございます。最後に実は、ブラインドメイク物語のご感想を、はい、よかったら、はい、西川さんがブラインドメイク物語を読んでくださって、率直なご感想をお聞かせください。
はい、はい、もう本当に正直ちょっと皆様の会われたこととかで途中胸が締め付けられてちょっと飛ばした部分もあるんですけれども、正直ちょっともうこれ以上は読めないなと思って、ただまあ本当に皆さんがすごく元気で明るく、そのお化粧とかそういうできることが増えるというか、もうお化粧ですごく人生が変わってるなっていうのにすごく私も感化されて、本当に自分の考えも変わったというか、すごくいい本を読めたなっていうのが本当に率直な初めに思った、物見終えて思ったのはそれです。
そうなんですね、はい、ありがとうございます。本当にみんなができないと思ってたことができるっていうのはすごく嬉しいんですよね。だから、はい、いろんなことにチャレンジをしておられる方がいっぱいいらっしゃって、はい、目の見えない人たちをどんどんあの応援してもらってあの応援してください。
応援というかもうこっちが応援をしてもらってるぐらいの気持ちにはなりました、読み終えた時に。
そうなんですか、
は
い、ありがとうございます、はい、本当に西川さんはこう胸が締め付けられるって優しい方で本当にピュアな方で この本を読んでいろんな人に視覚障害者のことを広めてほしいっていうか、普通にみんなお化粧して綺麗になりたいだけなんだよみたいな、ところでブラインドメイク物語を読んでくださってた優しい西川さん、今日は本当にお話を聞かせていただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
松下さん、ありがとうございました。私も機会があったらまつげエクステしてみたいです。続きまして、鈴木かな子さんがインタビューしてくださった模様をお届けしてまいります。鈴木さんにインタビューをしていただきましたのは、日本ケアメイク協会の理事長で学校法人日本福祉内学福祉社会開発研究所所長様でいらっしゃいます平野孝之様です。それではお聞きください。
日本ケアメイク協会の理事をし、日本福祉大学の教授をしております平野です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。平野先生は大石先生ともとても長いお付き合いというお話を伺っているんですけれども、まず最初にその大石先生とどのように出会ったのかなとお聞かせいただけますか。
はい、大石さんがですね、日本福祉大学 の通信の大学院の方で、ブラインドメイクを研究したいということで申請をされまして、ちょうどその申請書を私が審査する立場にありまして、果たして私どもの大学の方でですね、そういった指導ができるのかなっていう若干悩んだんですけれども、教員の方で協議した結果ですね、ぜひ新しい福祉の領域なんじゃないかということを我々も認識しましてね、ぜひ入学していただいて指導してみようということが最初のきっかけです。
その頃にはもうすでに大石先生はブラインドメイクのことについての発表をまずされていたんですか。
申請書そのものはですね、もう少し広い、福祉美容っていうような広がりのあるものでしたし、我々はもちろんそのブラインドメイクそのものはもう全く知らないわけですね、ですけれども、こう福祉と美容がこうつながることで何か新しいこう化学反応というかですね、何かが起こるんじゃないかなという、そういう気配だけを
思ってたという。もうすでにでもその頃にはそのような気配があったということですね。
そうですね、大石さん自身の、研究テーマがそういうことでしたし、その時の申請にはですね、ブラインドメイクが中心というふうに私も書いてなくて、こう高齢者への福祉美容だとかですね、幅広い美容といいますか、そういうものの研究をしたいという内容でしたね。
そうだったんですね。そこで後々にブラインドメイクっていう話が出てきたと思うんですけれども、平野先生はどのタイミングでそのブラインドメイクというものをお知りになったんでしょうか。
大石さんがですね、いくつかの福祉美容の中でも特にブラインドメイクのことをご自身がこうプログラムを開発されたっていうのをお聞きして、実際に見てみないとですね、わからないということで、偶然京都のライトハウスで模擬講師 の研修のようなことがあるということで、一人で行くのもあれなんで妻と一緒にブラインドメイク の模擬講習を見に行きました。確か松下さんだったんじゃないかなと思うんですけれども、妻も私も大変驚きましてですね、ぜひこのことを、なんて言いますか、こう広げることも含めてですけれども、なんとかこう研究のテーマとしてですね、位置づけられるような支援ができれば嬉しいなっていうふうな思いをその時に思いました。
そうだったんですね。その時にご夫婦でご覧いただいたと思うんですけど、そのやっぱりその奥様の方は女性として多分こうねブラインドメイクをご覧になったと思うんですけれども、その時の奥様の率直なご感想などって覚えていらっしゃいますか。
そうですね、妻はポーランド人なんですね。それで妻はそういうもともとちょっとこう違うアプローチですけれども、こう高齢だとかそういう障害をお持ちの方でもこう化粧をしてこう社会に出ていくことっていうのが向こうの国でも非常に大事だということでしたし、障害などのことによってこうむしろ消極的なですね、人生を歩むことに対してはとっても否定的っていうか良くないというふうな認識を持っていたのでね、目の当たりにそのプログラムを妻も見てですね、大変感動してですね、ぜひこの研究をあなたも 支援するようにというか、そういう力強いサポートをもらった記憶があります。
じゃあ本当にね、その時の奥様のご感想だったりお言葉っていうのがまた平野先生をさらに一層後押ししてくださって、
うん、そうですね、もちろんそれもあるんですけれども、視覚に障害のお持ちな方がそこにたくさん来られてたんですよね、はい、松下さんそのものはね非常に上手に活発にうまくやられたんですけど、そこに来られてた方がやっぱり自分もそういうものを習ってみたいという、そういう、むしろ身につけたいと思う人にすごくこうなんか背中を押されたような感じでしたかな、
うんうんうん、はい、ことがあったのは何年前の、
何年前でしょうね、今から言うと、うん、5、6年ぐらい前ですかね、
本当に最初の頃といいますか、まだブラインドメイクっていうものが本当にまだ広まる前ですよね。
そうですよね、
そうですね、
そういう意味ではその実際にモデルになって皆さんの前で実演される方もとっても少なかったと思いますし、そのことを松下さんが担われたっていうのは、やっぱりこうパイオニア的なね、意味があったんじゃないかと思いますけど、
そうするとやはり平野先生はその視覚障害者の人たちがこうブラインドメイクを習う前からこう習って変わっていくっていう姿も多分直接ご覧になって、多分たくさんの人の変化をご覧になっていらっしゃると思うんですけど、そのような変化を客観的にといいますか見て、どのように思われますか？
お一人お一人そのものをこうフォローしたという経験は必ずしもないんですけれども、はい、むしろまあ、一つはその大石さん自身がそういう利用者の方にこうアンケートをするということも一つあったんですけれども、はい、本当に私自身がこうその人たちの変化そのものに気づかされたのは、やはりブラインドメイク物語を皆さんに執筆していただいて、それを読ませていただいて、私も初めにですねそれをこう、まあ、推薦というとちょっと語弊があるんですけれども、その本を読んでほしいっていうことを、まあ、研究者の立場からどういうふうなコメントを書くかっていうことがありましたので、はい、皆さんそれこそ今日お二人来ておられますけれども、はい、お二人の文章も読ませていただき、多くの方の文章を読む中で、あ、ここまでのですね大きな変化をもたらしたプログラムなんだということを本当に本を通して実感した次第です。
あ、そうなんですね。私も実は初めてブラインドメイクを習いに名古屋の方に伺った際に、一番最初の日に平野先生にも実はお会いしていまして、で一日小石先生に習って、その後のこうお化粧した姿も見ていただいたんですけれども覚えてらっしゃいますでしょうか？
そうですね、はい、具体的に今その映像が浮かびませんけれども、はい、何人かの方がですね実際に、うん、確かモード犬も含めてですね、うん、多くの方が何度かに分かれて、はい、名古屋の大学のキャンパスに来られてですね、実際にされて、うん、その後どうですかって大石さんに、うん、出来栄えをなんていうか評価しなさいみたいなことを ね言われたことがありましたけれども、
はい、私はまさに日本ケアメイク協会の発足の日に、
うん、
実は初めて伺って、もう何が何だかわからない状態でこう伺ったんですけど、うん、その平野先生はじめすごいなんかいろいろな方がたくさん集まってらっしゃって、ここは一体どこなんだっていうそういう記憶がすごく今鮮明に残ってるんですけれども、うん、そうですね、やっぱりブラインドメイク物語っていう本を通してそれぞれの人生の背景も多分、うん、合わせてほしいなと思うんですけれども、うん、そういうブラインドメイクに関わらずですけれども、うん、その本を読んでのご感想を自由に何かありましたらお聞かせくださいますか？
うん、感想っていうのはいろいろあるんですけれども、まあ、一つは推薦文といいますか、はい、書くにあたってこう、まあ、読んで、そこにも書いたんですけれども、結局、まあ、大石さんの論文のこともあったんでですね、はい、どうしてもブラインドメイクをする当事者の人たちを研究のこう対象者にこう位置づけて、うん、まあ、その人たちがどう変化するんだろうかっていうふうにこう対象化するように皆さんを見ていた自分がまずあったわけですよね。あ、それで、あ、こういう変化があったんだとかっていうことを論文の上でも少しお手伝いしましたし、そういうふうな見方をしてたんですけれども、読み進むうちに むしろその本人たちがこう自分たちの変化を客観的に捉えようとして、でかつそれをそういう変化がもたらされるよっていうことを他の視覚障害をお持ちの方にこう伝えようとされているような文章として感じたんですね、まあ、そういう意味では我々のこう対象者としてのこう物語ではなくて、むしろそのことを積極的に広めようとする主体者というか、そういうところに非常にこう力強さを感じたといいますか、ですから何かこう受け身的にこう、まあ、もちろん書かされてるわけじゃないんですけれども、はい、こういう事実がありましたよっていうことじゃなくって、うん、むしろこういう効果があるんだということを社会に、あるいはそういうことにまだ触れてない人たちに伝えようとする、うん、まあ、そういう、まあ、一種の意気込みというかですね、それが最も私にとって大きな印象でしたね。
そうですね、今本当にそうだなと私も書いていて、確かにそういう気持ちで書いていたなというのは思います、うん、そして私も本文の中にも書きましたけれども、うん、ブラインドメイクを本当にそれこそ世界でもメイクをしたくてもできないという視覚障害の女性がたくさんいると思うんですけど、それに向けて今少しずつ動き始めているということで、世界に広げていこうという形でやってるんですけれども、それに対して平野先生はどのようにお考えでしょうか。
一つはですね、ちょうどあなたがこう確か3つ目の出会いというか、なんかそういうふうにブラインドメイクを、はい、まあ、盲導犬が確か2つ目の出会いだったと思うんですけれども、 はい、つまりブラインドメイクが盲導犬のように自分をサポートしてくれてるんだよっていう書き方が大変こう印象深かったんですね、はい、なぜかといえばブラインドメイクをそういう福祉の一つのこう支援ツールっていう風に、まあ、なかなかまだ見てもらえてない段階だったと思うので、うん、それが大きなこう比較としてですね、うん、こう盲導犬と同じような位置に、はい、そのブラインドメイクがあるんだということを、うん、まあ、あなたの文章からも理解したんですね、はい、でそういう意味ではこう世界に対してっていうか、それは盲導犬が世界に普及していると同じようにですね、ブラインドメイクが普及する可能性があるというふうにその時つくづく思いましたし、それを伝えるのはそういうふうに感じた当事者が伝えるのが一番普及する理由だっていうか要素だというふうに思いますのでね、はい、そういう形で、しかもこれ自体が別に何か言語の壁があるとかっていうことじゃなくって、うん、一つそういうものを乗り越えていけるようなですねものなので、うん、ぜひ普及する先頭に立ってですね、はい、メッセージを投げかけていただければいいなというふうに思った次第です。
はい、ありがとうございます。私もすごくこう世界中でいろんな人たちとメイクのことに限らず、そういう情報をいろんな情報を共有できたらいいなっていうのをすごく感じています。本日は長い時間にわたって答えていただきましてありがとうございました。本日のインタビューは以上になります。平野先生どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
鈴木さんありがとうございました。ブラインドメイクが日本全国はもちろんのこと、これから世界に広がっていくこと、私たちの願いでもあります。いろいろな国の視覚に障害を持つ女性たちがどんどん綺麗になって笑顔になっていける、そんな日が来ること、私たちも願っております。そして今後世界にブラインドメイクを広げていく活動もしていきたいと思っております。本日インタビューにご協力いただきました西川様、平野様、ありがとうございました。ケアメイク協会がお送りしてまいりましたプリンセスネットラジオ、皆様お楽しみいただけましたでしょうか。番組では皆様からの メッセージをお待ちしております。番組の感想やグラインドメイク物語をお読みいただきました感想、番組で取り上げてみてはどうかということ、取り上げてほしいことなど、ご意見などもお待ちしております。番組の感想はラジオをお聞きいただきました同じページのコメント欄からお願いいたします。プリンセスネットラジオへのお問い合わせは emi@caremake.org.jp 日本ケアメイク協会へのお問い合わせは office@caremake.org.jp office@caremake.org.jp です。季節の変わり目でもあるこの時期、体調を崩しやすくなります。皆様、どうか体調管理にお気をつけくださいね。本日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。次回の配信は、3月17日を予定しております。それでは次回まで、皆様素敵にお過ごしください。えみみんでした。